おはようございます。花グリーン星の学校の山中です。6月30日火曜日です。今日もよろしくお願いします。今日でね、6月が終わりなんて、なんか信じられるけど信じられないみたいなね、本当に早いですよね。今日はこれまでもね、お話ししてきたように、まあ、皆さんももうすでにご存知のようにですね、水星が逆行を開始しました。そして8時56分にヤギ座8度で満月が起こり、午後2時52分、14時52分に木星が獅子座に移動していくっていうね、天体の動きがいろいろある、流れが切り替わる、空気感が変わるっていうね、そういう節目の日になりそうです。2026年をね、全体で見てもやっぱりこの木星が星座を移動するっていうのは毎年毎年ね、大体1年に1回なので、やっぱり木星が移動するタイミングっていうのはその1年間の中でもそのカラーが変わるねタイミングだと思うんですけど、それが今日なんですよね。だから1年単位で見てもこの今日6月30日っていうのは特別な日なんですけど、たまたまというかね、宇宙の意図なのか分かりませんけど、ヤギ座の満月も同じ日に起こり、水星逆行も同じ日に開始するっていう、まあ意図でしょうね、意図的でしょうねって思っちゃうけど、はい。で、一つ一つの解説はね、この間のライブ配信でもお話ししたので、ちょっと今日は省略させていただいて、今朝私が感じていることをお話ししたいなと思います。まずは水星逆行はね、蟹座26度から16度までね戻りますので、皆さんにとって何ハウスですかみたいな話をこの間の確かライブでもねお話ししたような気がするんですが、そこを遡っていくので、そのハウスを自分の出生ホロスコープの蟹座26度から16度がねどのあたりにあるのかっていうのを見ていただいて、そのハウスのテーマを再確認したり、もう振り返ったり見直したりしてみるといいのかなと思います。で、そこにプラスね、テーマをつけるんであれば、人間関係を振り返るとか、ね、発信のやり方とか、自分の言葉の使い方とか、あとは移動もね、水星なんで、懐かしい場所に行ってみるとか、ね、そういう、水星的な意味合いもプラスして、振り返ってみるといいかもしれません。で、今日私がお話ししたいのは、まず、ヤギ座の満月なんですけど、ヤギ座の満月が東京のチャートだと5ハウスで起こるんですよね。で、5ハウスは、順番で言うと獅子座の部屋なので、満月がヤギ座で8時56分に起こった後に、その後に、直後って言っていいと思うんですけど、午後2時52分に木星が獅子に入る。だからやっぱりこの流れからすると、結構今回の獅子座木星の1年間のテーマは5ハウスっていうテーマもかなりあるのではないかなと思っています。で、そもそもね、獅子座っていうのが5番目の星なので、5ハウスの似たキーワードいっぱい持ってるわけなんですけど、さらに、その直前でね、ヤギ座満月が5ハウスで起こるので、やっぱりその意味は強くなるかな。で、それでね、本題なんですけど、ちょっと 前置き長くなっちゃって、本題なんですけど、私が今回今感じているこの5ハウスの、愛情ですよね、テーマ、遊びとか自己表現とかいろいろありますけど、私はこれは個人差あると思うんで、私がね、私はこう感じてるってことをちょっとお話しするんですけど、やっぱ愛がテーマかなと思っていて、で、その愛情もなんていうのかな、ヤギ座の満月直後の木星獅子座入りっていうところから私が感じるのは、時に厳しさも必要なのかなって思ってるっていうか感じてます。でも厳しい愛情って難しいなって、なんかこう人を褒めたりとか、そこ上手だねとかね、すごいねとか、そういうことは簡単にできるけど、簡単にできるというか、相手も喜んでくれるから、その楽じゃなくて、なんていうかな、やりやすいですよね。全然躊躇がない。自分も嬉しいし、人のいいところを見つけて、そこを伝えてあげることで相手が喜ぶって、なんかこう、お互いに楽しい、嬉しいじゃない。でも、こう、厳しさを愛情として相手に伝えるって、子育てもね、その一つだと思うんですけど、ね、我が子が可愛いからこそ、ね、ちゃんと叱るときは叱らなきゃいけなかったり、道徳的にね、ずれたことやったときにはちゃんと厳しく 伝えなきゃいけなかったりするわけですよね。でも誰だって人を褒める方が嬉しいし、人に厳しく言うのってあんまりなるべくなら言いたくない、私は言いたくないですよ。でもこの満月チャートから感じるのは、アセンダントが乙女座っていうこともあるんですけど、うん、で満月がヤギ座で5で起こるで対岸オポジションで、当たり前だけど太陽は蟹座ですよね。で蟹座には、ギリギリのね、満月の時はですよ、朝5時、8時56分の満月の時点では木星まだギリギリ蟹座にいるんですよね。蟹座の29度。だからこのヤギ座満月のメッセージっていうのは、木星は蟹座なんですよね。で蟹座ってやっぱり家族とかね、それこそ母子関係とか、やっぱり自分の大切な仲間とか、なんかこう大切だからこそ、なんか時にその厳しさも愛情に含まれるっていうか、その愛があるからこそ厳しさも必要だよって星が言ってるように見えるんです。難しいんだけど、だからまあオポジションでね、葛藤だし難しいなと思いますけどね。はい。で、そうなんですよ。まあ、そんな風に私は感じてますが、皆さんはどうでしょうか。で、双子座火星入ったばっかり、昨日からかな。双子座火星がね、天王星とくっついて、MC にくっついてるので、やっぱり双子座火星天王星っていう意味も、あるでしょうね、と思ってます。だからやっぱり言葉でのコミュニケーションだったり、言葉でどう伝えるのかとかね、それこそその、愛があるからこその厳しさをどんな言葉を使って伝えたら相手にとってこういい方向に伝えることができるのかみたいな、なんかそういうこともテーマにあるのかななんて感じています。それからね、ちょっとまた話が少し変わるんですけども、今火星が双子座に入ったじゃん。何の話をしたいかというと、リターンチャートの生かし方じゃないけど、リターンチャートって皆さんなんかこう見てます星やってらっしゃる方はね、きっと見てますよね。リターンチャート面白くないですかね。自分のその天体に同じ天体がまあ帰ってくるっていうかね、重なる。例えばお誕生日近くだったら太陽回帰、ソーラーリターン、1ヶ月に1回は月に月が帰ってくる月回帰、ムーンリターン、でそれこそ、マーキュリーリターン、ビーナスリターン、ジュピターリターンもいろいろね、どれもリターンがあるんですけど、今火星が双子座に入ったでしょ。で私双子座の火星なんですね、まあ、水星も双子座なんですけど、でだから、双子座の皆さんは、双子座に火星がある皆さんは、私と同じようなね、マーズリターンが来るわけですよ。で私マーズリターン来る、自分の火星が双子座6度なので、まあ、双子座6度にの子ねぴったり、帰ってくるのがね、調べたら7月9日なんですけど、でこのリターンズっていうのは今例えで火星を言ってますけど、もちろんマーキュリーリターンとか、ジュピターリターンとかサタンリターンとかね、全てに当てはめて考えることができるんですけど、例えばね、例えば応用してね、解釈してみてくださいね。例えば今回私は、火星が火星に帰ってくるのでマーズリターンなんですけど、それが7月の9日に起こるんですけど、そのぴったり重なる瞬間のチャートを見れば、その天体のその先のね、期間どんな風にその天体を使っていったらいいのかを読み解くことができるわけですよね。で例えば火星だったらおおよそ2年間なんで、その私はその7月9日の自分の火星にトランジットの双子座火星がぴったり重なる瞬間のチャートから、この先2年間自分の火星をどんな風に使っていったらいいのかっていうことを知ることができるわけです。でそれを見たら1ハウスに入ってて、天王星、トランジットの天王星とトランジットの火星がぴったり重なって1ハウスにありました。っていうことは、私はこれをこの先2年間使っていく、自分自身という場所で火星を使っていくのがテーマで、もう一つ言えるのは、例えば火星回帰が来るんであれば、火星のリセットなんですよね。だから誕生日は太陽回帰なんで、太陽のリセットなんですよね。だから誕生日っていうのは年に一度、誰でも人生の目的をリセットする日だし、自分の仕事のね、仕事にのやり方とかさ、今後の目指すテーマとかさ、人生の方向性とかね、太陽が 司っている意味、それを一回リセットする、まあ、見直すって言ってもいいのかもしれないんですけど、それが誕生日なんですよね、太陽回帰で。マーキュリーリターンだったら、ね、水星に水星だいたい1年に1回ぐらい帰ってきますんで、例えば今だったら、ちょっと待って、今日は水星が蟹座でね逆行していきますけど、26度か、あ、そうか、そうだよね、6度から16度まで戻るって私言ったもんね。そう、蟹座にもし出生ホロスコープで水星がある人はね、マーキュリーリターンが来るかもしれないってことですよね。ちょっとこう度数にもよるんですけど、でそのリターン図を見ると、例えば水星のリターンだったら、こっからのだいたい1年間人間関係とかね、自分の言葉の使い方とか移動する場所とか仕事のやり方とか、その水星が司っているテーマをリセットするタイミングなんですよね。ヴィーナスリターンだったら愛のリセットだったり、お金に対する価値観をリセットするとか、こう書き換えるっていうか、なんていうんですかね、アップデートさせていくっていうか、それが回帰の使い方だと思うんですけど、で私は火星が回帰するので、だからやっぱり自分の行動力だったりチャレンジのやり方とか、まあ、エネルギーの使い方、エネルギーを向ける方向、まあ、そういうものをリセットするっていうのがこの7月9日に来る。だからリターンズっていうのはすごい面白いので、私がたまたまね、ちょっと火星回帰が近いから、なんかあって思ってちょっと今日話そうかなと思ったんですけど、皆さんもよかったらぜひぜひ調べてね、ぴったり重なる瞬間のトランジットチャートを抜き出して、その天体がどこにあるかを見て、アスペクトもね、ハウスもね見て、そっからの、まあ、火星だったら2年、金星だったらだいたい1年、水星もだいたい1年、木星だったら12年、土星だったらそっからの29年、主にどのハウスで使っていくのか、主にどの天体と手を組んで使っていくのかっていうのを見るのをすごい面白いと思います。でちなみに私、木星獅子座なんですよ。私だから木星回帰も来るんですね。だその木星回帰もやっぱなんていうかな、ぴったり重なる瞬間、木星回帰、大きい天体になるとこう逆行とかがあって、1回じゃなくてそのコンジャンクションになる回帰が3回ぐらい来たりするんですけど、だからその3回分全部ね見てみたら面白いと思うし、そうすると例えば木星だったら、こっからの12年自分は主にどのハウスで木星を使っていく、どのテーマを広げていく、拡大して発展させていくといいのかっていうのが12年の大きなテーマですけど、それを知ることができる。いや本当に回帰チャート面白いですよね。だからね、それのまあ1年に1回来るのが太陽回帰、お誕生日なんですけどね。なんかちょっとごちゃごちゃ言っちゃったけど、はい、回帰チャートも、すごく面白いので、自分のこう人生のねプランのヒントになるので、見てみたらどうかななんて思ったのでちょっとお話ししました。まあそんなところかな。うん、あと私何の話したっけ。あ、そう、時にはね愛情もやっぱ厳しさが必要だって話を今日ねしましたけども、うん、やっぱりこれから木星が獅子座に入っていく1年っていうのもやっぱり愛で、獅子座木星の愛ってどちらかといえばやっぱり自分を愛することっていうのがめちゃくちゃ大事じゃないかなと思いますね。うん、やっぱり自分で自分を喜ばせること、自分で自分を幸せにすること、なんかこれがめちゃくちゃ大事な気がします。もちろん反対側の水瓶座も大事ね。しかも水瓶座にドラゴンヘッドがこれから入ってくるから7月にね、まあそんなこと言ったらちょっとキリがなくなっちゃうので、今日はとりあえず木星獅子座にピンポイントっていうか、スポットを当ててねお話をすると、ここからの1年っていうのは本当にこう自分で自分を楽しませること、なんかもうこれに尽きるかなって思うんですよね。なんていうのかな、これよくね言っちゃいますけど、もう世の中の人たちみんながみんなとみんなってなんか難しいけどね、自分で自分のことを喜ばせていて、なんか自分で自分の人生を本当に毎日楽しく生きてたら、基本的にはなんかこう人のことがあまり気にならないというか、人に他者に対しても心がおおらかになれたりとか、まあ、もっと分かりやすく言うと、例えばSNS のね書き込みとかでこう人を傷つけるようなことを書いてしまう人とか世の中に今いるわけじゃない、実際に。でもああいうことがやっぱり起こりにくくなると思うんですよね、みんながみんな自分の人生生きてて楽しんでたら。だって毎日楽しいわけだからさ、ね、で自分のことが大好きで、で自分が好きなことやって毎日笑って楽しくて、なんかそしたらさ、なんかこう人のことを批判しようとか否定しようとか、なんか人に文句言いたくなったりしないじゃん。で獅子座の木星っていうのは そういう星なんですよ。やっぱ自分で自分を喜ばせる星だから、それがテーマになっていく1年。そしてそれ、木星が入るサイン星座っていうのはそれをやると幸せになるので、だからやっぱりそれを、そういう意識で過ごした人が幸せになれる1年が今日から始まるってことかなと思っています。うん、でその先にあるのがやっぱり自分だけじゃなくてね、周囲の人にも愛をとかってことですよね。こう順序があると思う。こう十二サインってやっぱりさ、お羊座からさ、こうある意味こうなんていうかな、人の成長の過程プロセスを表してるでしょ。ね、お羊座で生まれてみたいなね、お牛座で五感ね、で双子座でこうちょっと近場まで出てってね、みんな幼稚園行くようになったり小学校行くようになったりしてさ、で蟹座でね、あの安心できる場所を獲得して、で獅子座で自分を喜ばせて自分の好きなことを存分に楽しんで、そしたら今度乙女座で自分は満たされたから今度人のために何かしようってさ、気配りができるね、奉仕の人が喜ぶことに喜びを感じるっていう乙女座の世界観になってさ、で今度は対等な関係でパートナーシップを経験するっていう天秤座になって、でいろんな人と関わったら今度はその中から特定の人ともっと深いところをね、共に命がけで何かをやっていく、共に生きていくっていうサソリ座を経験して、で深いところまで行ったら今度は上を、意識が上に向いてまだ知らない未知の世界へ冒険しに行こうっていう池座になって、で次のヤギ座の段階ではこれまでのね9つの星座の経験を生かして社会貢献していく、でそこでバリバリやったら今度水瓶座でね、第二の人生というかね、アフターファイブというか、いや私は私として生きていく、肩書きとか関係ないみたいなね、そして同じ価値観の人たちとつながって人生を謳歌していくっていう水瓶座になって、最後王座の世界になっていくっていう、なんかもう全てを受け入れられるっていう精神世界のね、なんかこうもう本当に無償の愛っていう魚座の世界に入っていくっていう、こうやっぱ成長のプロセスみたいのがあるから、やっぱそれで考えると、水瓶座っていうのは11番目で獅子座っていうのはよ、あの5番目だからね。そうだからやっぱりまずは自分で自分を楽しませる。だからなんかなんだろうね、この言い方合ってないかもしれないけど、自分で自分を喜ばせることができないと人を喜ばせることもできないかもしれないかもしれないって言っときます私も耳が痛いから、うんね、でも本当そうかもしれないよねって思います。でね、あ、最後にちょっとおまけなんですけど、あの愛情っていうと、いや本当ね、愛情だよね。なんかこうよく例えば街とかで怒ってる人がいたりとか、会社とか職場でね、なんかちょっとイライラしてる人がいるときに、まあなんか火星でしょ、そういう状態の時ってマイナスにね、火星を使っちゃってる時ってイライラしたり怒ったりするからさ、人は。でそれに対してよく火に油を注ぐって言うけど、なんかあのなんていうかな、怒ってる人に怒っても逆効果じゃんね。それよりもやっぱり火星と調和を保てる、火星をこういい状態に、ニュートラルな状態に戻せるのはやっぱり火星とバランス取ってるのって金星なのでね、お羊座の反対天秤座じゃん、で、お牛座の反対サソリ座ですよね。これどっちも火星と金星ルーラーですよね。そうなのよ。だから火星には金星が必要なんですよ。だから怒ってたり火星をマイナスに使ってるパターンね、戦ってたり怒ってたり人のこと攻撃してたりとか、そういう人には怒るんじゃなくって、やっぱ愛なんですよね。本当そう思う、本当にそう思う。うん、ちょっと長くなっちゃうんで今日終わりにしますけど、なんかあのもう一個本当は言いたかったのは、実は愛情って金星だけじゃなくて、究極の愛情って冥王星かなって私は思っていて、やっぱサソリ座の人ってなんか12星座の中で、まあ、ここ勝手な私の印象ですけど、今までお会いしてきたもうサソリ座の方ってなんか本当にこうなんて言うんだろう、12星座の中で一番愛が深い気がするんですよ。まあ、他の星座が軽いってわけじゃないんだけど、もうあのどの星座もね長所短所があるって考えた時に、サソリ座の人たちって本当に愛が深い。まあ、ちょっとその愛の種類じゃないけどはい、あのお話についてはまたね、またちょっと日を改めて、はい。だからやっぱりね、なんかなんだろう、うまく言えないけど、やっぱこれからのね、今日から木星が獅子座に入る1年間はまずは自分で自分を喜ばせてね、自分が楽しいことやって好きなことやって、だから そういう人たちがね本当増えてったら、なんかもっと世の中は平和になっていくんじゃないかななんて思ってみたり、いや私も耳が痛かったりね、もっともっとやりたいこといろいろあるから。はい、どうぞ。どうぞじゃない、ドン出ました。25番フルです。 何がどうぞ。フルは射手座のようなカードなんですけど、無限の可能性っていう、このカードが出るときって、もちろん自分の可能性をね、信じましょうとか、自分の可能性は無限だよ、そういうメッセージもあると思うし、今日私がもう一つ感じるのは、相手を信じること。これってさ、簡単なようで難しいよね。子育てもそうだけど、子供を心配するのは、私は子供の成長する力を信じることができてないのかなって何度も何度も思って子育てしてきました、これまで。もうそれね、もうあのまあまあいい年齢だし、はい、あんまりそんなこう細かいことで心配するようなことはなくなりましたけど、でもなんかちょっとね、やっぱ心配なことがあると、なんか私子供の成長する力信じられてないのかなって、もう一人の私がね、はい、ツッコミを入れたりよくありましたけど、まあもちろん全てにおいてね、全てのことにおいて、周りの人、相手、他人でも身内でも、を、信じること、人は変わるし、人は成長するし、人は誰でも過ちを犯すし、人は誰でも何て言うのかな、うまい言葉が見つからないけど、でも変わっていくんですよ、人は。と思うよ、いい意味でね。そうだから、それをやっぱり信じることっていうものを今日のテーマかな。さっきのなんかこうちょっと厳しい愛情ともつながるかもしれませんけど、はい、そんな風に思っていますが、皆さんは今日どんな気分でしょうかっていうね、私いろんなこと言いましたけど、まずは自分がどう感じるかっていうのがね、すごく大事だと思うので、はい、それプラスちょっと何かヒントになるようなことがお伝えできたなら嬉しいなと思います。はい、ということで今日は星がいろいろ動くので、まずは自分の今の気持ちをね観察して、なんかそれをメモに書いておくといいのかななんていうふうに思います。はい、以上です。明日7月だね、早い。また、あ、そうだ、最後に、なんだっけ、リアル交流会の、ホームページにね掲載しましたので、昨日掲載しました。はい、京都開催と東京開催ですね。京都が10月15日、東京は11月3日。よかったらホームページ見てみてください。以上です。それではまた明日。じゃあね。